前回の配信で2017年の目標はこれだっつってね、運動をするぞというふうに意気込んだその次の日の朝、まず寝坊をするっていう。朝ね、その運動を習慣化にするって、まあ、その1日目から失敗しました。西暦2017年1月5日木曜日、夜20時32分くらい収録でございます。ケクノでございますけれどもですね、無理なのはまあね、難しいよね。朝早くにさ、だって僕の北海道の右下の方なんて朝マイナス19度とかなってますからね。っていうところでさ、ね、着替えて外出てって結構負担になるから、ストレッチとかさ、筋トレとかさ、簡単な体操みたいなレベルで全然いいんだけど、まあそういうレベルからでもちゃんとまず体を少し動かすみたいなのをやってみるっていうのは大事なのかもなっていうふうに思うので、うん、まずは室内でっていうところだね。うん、体を動かすっていうのね。ただでさえさ、社宅だからさ、あの通勤時間が本当に徒歩30秒ってよく言ってますけど、本当にそうなんだよね。だからまあね、運動っていうのでね、はい、夏場ね、自転車を買って買い物とか自転車でやったらいいのかなとか、本当にそういう規模でいいから体を動かす時間をちょっとずつ作っていこうかなと思います。はい、ということで、じゃあ今回は先月というか、まあ、昨年っていう言い方でいいと思うんだけど、読書レビューちょっと久々にやりましょうかっていうことで、はい、やっていきたいと思います。昨年というか先月で、先月結構読んだんですよ。あの Kindle なんだっけ、Kindle Unlimited とかの話ってケクステで結局ほとんどやってないもんね。Kindle Unlimited のおかげもあってちょいちょい本を読んだり、漫画ね、普段あまり読まないようなジャンルもちょっと読んだりとかして、ヤンキー塾へ行くとかね、あんまりね、こう知名度的に有名かどうかわかんないものとかもね、読むようになりましたね。とりあえず印象的だったものをレビューしていこうかなと思います。行動心理捜査官立岡絵馬のシリーズの話は前したと思うから、これはいいと思うんだけど、小説ですね、ちょいちょい読みました。これ芥川賞でしたっけね、村田沙耶香さんのコンビニ人間、これはね Kindle の方でちゃんと買って読んでみたんですけれども、コンビニ人間読みやすかったですね。芥川賞とかなんじゃら賞を取ったものってあんまり読まないですけど、ただなんかタイトルが普通に面白そうだったっていうので、ね、普通に買って読んでみたんですけれども、なんとなくね、自分の居場所がここにしかないんだ感みたいなやつに僕は感じたんだけれども、なんとなくわかるよね。だから自分はここでだったらなんか落ち着いてやれるんだみたいな、なんかそういう自分はこの狭い世界の中でこうなんていうの、泳げる魚なんだみたいな、そういう感じだよね。で、実際にね、あの YouTube とかなんだとかでこう村田沙耶香さんのインタビューのシーンとかを見てて、なんかこのなんか素朴な感じいいなっていう風にちょっとね、あのなんていうの、共感っていうか、うんうんっていう風にうなずける感じっていうのがあって、はい、良かったなっていう風に思いますね。はい、そんなコンビニ人間から始まって、あとね、入院 してたって話したでしょ。その都合でもね、小説ちょいと読んだんですよ。この12月だけで、今回のね、コンビニ人間も含めて、コンビニ人間って12月に読んだのか ?11 月だった気するんだけど、あ、やっぱ11月25日に読み終わってるね。もう一冊、そのコンビニ人間の次に読み終えた小説、これも11月に読み終えてるんですが、Kindle で買いましたね。最後にして最初のアイドルっていう、小説なんですけれども、これどうやら、まあ、タイトルに普通に釣られて、最後にして最初のアイドルっていう、なんかこう、ラノベっぽいなと思って、読んでみただけなんですけれども、これ、ラブライブの二次創作だったんだね。俺さ、これ、読み終わって読書メーターのレビューを見た時に気づいたっていうか、あ、言われてみたらみたいな。ニコマキだから、ニコちゃんとマキちゃんの、組み合わせみたいな。ああ、でも言われてみたらそういうことなのかなみたいな、なんかこう、いう感じなんですけれども。だから、そういうラブライブのね、感じが好きっていう人は最後にして最初のアイドル読んでみてもいいかなって思うんだけどね。想像すれば想像するほど意味がわかんないんだよね。これの SF ってあんまり僕慣れてないから、こう、無限にこう、宇宙大無限大に広がっていくあの感じですよね。SF はね、なんとも説明しがたいんですけれども、だから最初に、あ、これはライトノベルでアイドルが活躍していくものなんだと。ね、最後にして最初のアイドル、なんか感動系のものなのかなみたいな風に思ったんだけどね。そういうことでもないっていうことで。うん。なんかこれ、確か Kindle Unlimited ですごい、あれ、Kindle 130円。130円ですね。Kindle で130円でした。非常に安いんですけれども、非常に面白かったですね。はい。レビュー見てても非常に評価が高いですね。いいと思います。はい。次ですね、小説関係。あのね、あと3冊あるんだけど、小説ね、やっぱ当たり外れ、個人的にはだよ。個人的な当たり外れはやっぱあったね。だいぶ前のね、芥川賞を取りました、田中伸弥さんの共食いですね。共食いはね、ちょっと読みにくかったかな、個人的には。うん、なんかね、田中伸弥さんのインタビューとかって未だにこう頭の中に残ってるし、田中さんの顔、うん、そんななんかすごいインパクトのある顔じゃないんですけど、あのインタビューが印象的だったから、あの田中伸弥さんも顔が思い浮かぶし、共食いっていうタイトルもね含めて割と印象強く頭の中に入ってたんですけど、読んだことがなくて、でいわゆるまあ文学みたいな感じに見えたんですけど、僕あんまり読みやすいなって思いませんでした。まあその心理描写っていうか、男性のね性欲的な、内容がかなり強く書かれていたんですけれども、まあそこも含めてね、まあぶっ飛んだ気持ち、心を持ってる人たちのね動きが面白かったですけど、はい。でもね、結局最後まで読み切れずに捨ててしまったんですよね。はい。もうこれ入院中に読んだ本なんですけど、はい。で次です。これ入院2日目に読んだ本ですね。これはですね、津原さんでいいのかな、津原大水さん、安水さん、わかんない、読み方がわかんないんだけども、小説のタイトルこちらですね。ブラバンで、なんかこうタイトルからなんかこう、こう響けユーフォニアムじゃないですけど、吹奏楽部系のさ、なんか青春ものなのかなって、あの何度か読んだことあって、そういう吹奏楽部系のあの青春ものですね。あの楽隊のウサギとかさ、あとなんだろう、あのなんかいろいろありますよね。船に乗れでしたっけ、とかいろいろ青春系のブラバンのものっていうの、ブラスバンドだったり吹奏楽だったりっていうのはありますけれどもね。うん、なんかまあ、それはそれで面白かったかなっていうね。いう、ただこれね、ブラバンって言ってる、あ、津原康美さんのブラバンですね。はい。津原康美っていう風に読むんだね。思ったのと全然違ったの、これ。うん。なんかね、青春系のものかなってなったら、昔の高校時代の、 ブラスバンド部みたいなものを復活させようと頑張る40代50代のおっさんの話っていう。ずっとバーで飲んでる40代ぐらいのおっさん、もうお前演奏してねえんだろみたいな、そういう話だったから、ちょっとね、世代的にも僕はね、合わないんだよね。こうこうこういう音楽がとか、こうこうこういうのがね、みたいなのが、ちょっとね、世代的に僕よりも10個20個上の人たちだったら、あーっていう風に納得できるようなものなんだろうなっていう風に、ちょっと思いましたね。だから、これもね、結局読み切れずにね、捨ててしまいました。入院しているところの、ゴミ箱行きでしたね。ダメでした。個人的にはだよ。だからこれ少しね、世代、もしマッチしてたらね、すげえ面白かったのかもしれないんだけど。はい。次です。井岡俊さん、教室に雨は降らない。これが今年最後に読んだ小説ですかね。はい。とね、面白かったですよ。教室に雨は降らない。主人公がね、臨時の音楽の、小学校の音楽の先生で、まあ、臨時の音楽のね、音楽を教えるためだけの小学校の先生だから、まあ、いわゆる非常勤みたいなね、感じ、なんですけど、その人が、小学生が抱えているいろんな、まあ、保護者の問題だったり、児童同士の問題だったりっていうものに、まあ、ちょっと若いがために首を突っ込んじゃうんですね。大学を卒業してすぐに、すぐだったっけな、ちょっとよく覚えてないんだけど、若いんですよ。とにかくその先生が22歳だったかな。で、臨時の、教師として小学校に入っていって、で、まあ、なんていうの、まあ、その、担任ではない距離感からできることみたいな感じなのかな。だから、でもね、すごい情熱のある先生なんだろうなっていう風に、なんか情熱なさそうにしてる割に結構やっぱりか、こう、おせっかいなところとかがあってですね、なんか、こう、教育系のドラマを見てるような感覚になれてですね、これはなんとなく面白かったな。大学の時ね、教職課程も取ってたんで、教室に雨は降らない。これは結構、ミステリー作家なんですけどね、ミステリー要素もちらっと入って、で、まあ、ミステリーもあるけども、ちょっと社会派っぽい教育の話とかもちらっと入れててっていう中身だったんで、はい、非常に良かったかなというふうに思いますね。はい。そんな感じ。あと漫画とかちょっと言ってきますか。なんかそういう読書系のものの漫画をよく読むようになりましたかね。まずこちら。アニメ化も今されていますけれども、バーナード・ジョー曰くっていう、読書好きに憧れる読書嫌いの人。うん、だから、なんていうの、読書好きに憧れる人みたいな女の子がいて、なんか、この本を読むと知的に思われるよね、みたいな。この本を読んで、あの人頭いいって思われたいけど、これ意味わかんないよね、みたいな。そういう、なんか、こう、気持ちね、わかんなくないんだよね。うん。だから、楽して一冊読み終えたい、みたいな。SF わかったつもりになれる一冊を教えてください、みたいな。そういう、なんかこう、本気で読書が好きな人、本気で SF 小説とかを読むのが大好きな人からすると、イライラしてしょうがない、そういう甘ったれた読書に対する態度みたいなのが、なんとなく僕気持ちが分かってですね、このバーナード・ジョー曰くはね、好きなものですね。はい。っていう、そういう読書ですね、本を読む側の人のストーリーの漫画をちょっと読んで、あともう一個ですね、これは、タイトルこれ結局なんて読むんだかわかんなかったんですけれども、響きなのか今日なのか、響くという字で書くんですけど、小説家になる方法っていう、サブタイトルがついていますけれども、これは、天才小説、なんか、女子高生で小説を書く天才の女の子の話なんですよね。はい。もうなんか高校入って文芸部で小説書いて、それをなんか適当に投稿したらなんかめっちゃ素晴らしいもんだったみたいないうような小説なんです。あ、っていう漫画なんですけど、だからこれは小説を書く側の人のね話なんだけど、うん、なんかこうなんだろうな、本を読む関係のテーマのものをよく読んだ、この1ヶ月ですかね。はい。まあ、いろんなジャンルの本で、Kindle Unlimited のおかげでいろいろ触れることができたので、まあ、もうちょっといろんなね、ものがレビューできたらなというふうに思っております。とりあえず、この、 約一月ぐらいはそんな感じで読書してまいりました。そんな感じでございます。以上です。それではケクノ太郎でした。